皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、まるもんです。
こんばんは、ぶーちゃんです。ぶー、今日はね、夏服なんだよ。ラジオだから分かんないけどね。
涼しそう。
番組間違えてますねということで、7月の19ということで、かなり気候もやばくなってきましたね。なんか当初涼しくていいななんて思ってたら、
急に暑くなりましたね。
そうね、もう気象操作でもしてんですかぐらい暑くなりましたね。うん、うん、まあしてんでしょうけどね。うん、と、うん、いうことで、前回コロナ茶番が先か郵送投票が先かっていうテーマでやりましたが、うん、はい。で、今回ですね、まあその当時からまだ何も変わって、まあイラン戦争、まあ停戦っていうことで、でもトランプさんは一応その、なんだろう、停戦の話の中で最近ちょっと面白いこと言いましたよね。
ありましたね。
日本イスラム共和国、
うんうん、言ってた。
なんかあれ2回くらい言ったっけ。あれ1回だっけ。
まあでもとにかく言ってますよね、
うん、そう、うん、でそのメディアの反応ってなんかちょっと面白くて、うん、なんかどこもかしこも、うん、なんかトランプ大統領はイランイスラム共和国のをイランを日本と言い間違えたっていう、うん、なんか一生懸命言ってたよね、
うんうん、
ってことはこれなんかあんだろうなと。
あの人の言うことって、うん、無意味なことってないんですよ ね。
だってさ、誤字脱字じゃないけどさ、うん、トランプさんってわざとやるじゃん、
うんうんうん、
それは結構前からやるじゃん、うんうん、でここに来てイランイスラム共和国を日本イスラム教国って言い間違える、普通
ないっすよ。
ないっす
ね。あとなんかさ、もう一個あったじゃん、なんかゼレンスキーを前に、うん、プーチン大統領にどうのこうのとかって、
うんうんうん、
まあちょっとそれはまあちょっと意味をまああるんだろうけど、ちょっと今回はその、うん、日本イスラム教国、
うんうん、
これでもさ、ちょろっとヒントがなんだろうな、調べると、うん、んっていう内容が結構出てくるんだよね、
うんうん、
なんで日本とイスラムってなんか関係あんのみたいな、
うん
うん、なんかその中でもさ、なんだっけ、111発のミサイルを撃ってどうのこうのとかっつって、
はいはいはい、
うん、日本イスラム共和国がなんかそのミサイルを111発撃ったみたいな、うんうん、
あ、だそのミサイルの作った金とかってどっから出てんのっていうとこだと思うんですよ。
三菱重工言ってた違うのかな、
まあ、もしかしてその辺も関係してるのかもしれないんですけど、
うん、
支援金ってあるじゃないですか、
うん、
なん人道支援的な、
はいはいはい、
そういう名目で、うん、大金を日本から送ってんですよ、
うん、
イランに、
うん
まあ、どういう形にしろ、うん、お金を送ったらそれで兵器とか作れちゃうわけじゃないですか、
うん、そうだよね。
でそれで、うん、国際機関などを通じた人道支援とかで1500万米ドルがイランに行ってたり、
うん、
レバノンに赤十字とか、
うんうんうん、
世界食糧計画とか、うんうん、国際移住機関とかその他もろもろの機関が、
うんうんうん、
レバノンで計400万米ドルとか、
うん、
でまあ、そういうのを送ってるんですよ、
日本政府が、うん、
日本から。
日本政府って好きだよね、そういうのね、
うん、
ウクライナも
ね、
何も何兆円単位で送ってさ、うん、さっき僕三菱重工って言ったのは、うん、なんかゼレンスキーが、
うん、
ウクライナがなんかパトリオットをどうのこうの、
うんうんうん、
っていう時になんかパトリオットのなんか 日本にスペシャリストみたいなのがいると、
うん、
なんかそれがなんか三菱重工だと、うん、みたいなことを言ってて、うん、何のこっちゃみたいな。え、なんで日本が今度何、で、ウクライナのパトリオットを、うん、その同行するお手伝いしちゃってるのみたいな、
うん、
なんかあんま深くニュースでやってなかったからさ、ちょっとこれ一言では言えないけど、うん、でもなんか三菱重工ってとこが怪しいよね、
うんうんうん、
だからちょっと今回の、うん、あれも三菱が出してるのみたいな話になっちゃったんだけどさ、まあ本当か嘘かは分かりませんが、うん、ってことで。であとなんだろう、他にそのイラン、あ、イランじゃない、イランと日本もしくは日本とイスラムの関係性っていうところで、うん、なんかもう一個なんか怪しいやつなかったっけ、なんか国旗、
国旗があれですよね、なんか1800年代の日本の国旗としてなんか赤い、うん、あの下地の、
うん、
に剣がこう
クロスして、まあ、正面から見るとなんかバッテンみたいな、
そうですね、
うん、
で三日月が隣に配置されてる、
うん、左端に、はい、
これ日本の国旗なんですよね、もともとの、
うん、
1800年代、うん、これってこれね、俺見たことはあるけどあんまり深くは追求しのもなかったけど、うん、てかさ、まさかそのイスラムと日本がなんか関係あるってなんか想像もつかなかったから、
うんうん、
でもなんか最近というか情報いろいろ追っかけてくると、うん、なんかイスラムと日本って関係あんのみたいな、
うん、
なんかさ、関係のなさそうなさ、クルド人問題とかじゃないけど、うん、そういうイスラム圏の話、
うん、
まあ、ラジオでも何回かやってるけど、モスクの問題とかじゃないけど、
うん、モスクね。
あれ、吉行さん余談だけど、うちのラジオで僕が川越、埼玉の川越になんか不法建築でモスクができたんだって話をしたら、うん、なんかその後やたら
話が、やたらと話がね、そう、川越市長がどうのこうの
って、なんか話がでかくなってきてて、あらららららら、意外とレッドピルラジオショーファンが多いのかしらみたいな。
ねえ、みんな聞いてんすかね。
ありがとうございます。
不思議だよね。
ありがとうだぷ
だってさ、俺もそういう何回か経験しててそういうの、
うん、
結構前だけど大雨がちょうどこういう時期、
うん、
線状降水帯ってさ、うん、あるじゃん。であれもさ、俺ちょうどムーンショット計画を追っかけてたら、
うん、
線状降水帯、いわゆる内閣府のホームページに当時から、うん、言葉が有名になる前から線状降水帯が発生した場合どうのこうのみたいな、
うん、
っていう内容が出てて、何これやる気だったんだもともとって思って、うん、最近だと、ね、ここ 2,3 年じゃない、その線状降水帯ってさ、うん、なんか当たり前のようになってきたけど、作り出したんだ、
うん、
線状降水帯。今年ももう早何回線状降水帯という言葉を聞いたことやら、
うん、
グレートリセットに向かってますね。まあちょっと話しそうだったけど、イスラムね、日本とイスラムの関係性というところで、これまだね、ちょっともっと調べたらいろいろ出てくるんでしょうね、
うん、
なんか日本と、まあイランじゃなくてもそのイスラム圏で関係性っていうと、まあ、さっき僕クルド人関係とかモスクとかそういう話したけど、うん、なんか他あります？
建物がすごい、うん、イスラムの建物っていうんですかね、
うん、
その象徴的な、
うん、
象徴的な模様が使われてたりするんですよ、
う
ん、
そういえばさ、
うん、
エプスタイン島ってあったじゃ
ん。
エプスタイン島になんか、
うん、
白水色の縦ストライプに、
はいはいはい、
で頭になんかさヘルメットみたいなの乗っかってる建物なんじゃない、
う
ん
う
ん、
ドームですか、
ドームみたいな、はい、
うん、
あれ典型的なイスラムの建物だよ、
うんうん、
今思うと、
うん、
まあ、ちょうど川越にあるモスクもそんな感じなんだけど、う
ん、あれちゃんと意味があるんですよ ね、あの模様と模様と形、
うん、
ドームの形とかも、うん
うん、みたいね、
権威の象徴みたいなの
も、うん、なんかやっぱあるのかね。だから日本にその建物って何気にある？
ありますね、
まあ、モスクと称されていないけど、
うん、
なんか頭にヘルメットかぶってるよね。あるよね。
ありますね、
うん、今思うとあれは何なんでしょうね。
あれはもう意図的に作ってる
イスラム
なんじゃないですか。
イスラム絡みだぞと。
うん、
うん、うん、すごいね。っていうと結構なんかさ、昔の建物、うん、それこそ明治時代のレンガ造りとかさ、
うんうんうん、
なお怪しいよね。
怪しい、
うん、なんで日本でそれってね、思いますよね。
なんか昔の銀行とかさ、うん、昔のなんとか省庁とかさ、うん、なんかそういう昔のそういう政治機関的なところとかってそういうっぽくない、なんか
ぽいですね、
うん、だってさ今思ったけどさ、国会議事堂も頭ヘルメットかぶってない、
うん、
正面から見ると
国会議事堂ってこう
ピラミッド系、
ピラミッド系ですね。
うん、
気になるのすごいやっぱりもうまんまドームだってのは、うん、東京駅。
ああ、うん、ああはあはあはあ、これなんかあるね。
ありますよね、うん、建築家が日本の象徴する建物に、
うん、
その形、その象徴的な意味合いを持った形の建物をデザインするかって、
うんうん、ね、意図的にあの建物を丸くしたいんだって、うん、結構センスがあるよね、
うん、
てか あの丸いるみたいなさ、
うんうん、
普通ならそうだよね、
うん、
でもあれを建築するにあたって、うん、まあ、当然そのなんていう設計の段階で、
うん
うん、何かあるって絶対知ってるよね。
知らなきゃおかしいっすよね、その歴史とか意味合いを、
うん、本当に知らないでやってたらただのセンス悪い人だ
よ、うん、日本でですよ
日本、ね、
なんで外国の文化の建物建築を日本でやるのって
ね、
日本のなんて言うんだろう、これが日本だっていうものが
なんかね、
なくなっちゃうじゃないですか。
だからこれが日本だって建物と、うん、その辺のなんていうの、まあ、ちょっとそのドーム型の運動ってさ、うんうんうん、えらい完全な文化の違いじゃん、
うんうん、
似ても寄りつかないじゃない、
うんうん、
だからなそれを建てろって言ったやつって何人なんだろうね、うん、
なんかおかしいっすよね。
日本人があれ建てるか、
いや
ちょっとないよね。
日本って言ったらあれですよね、あの土壁に漆喰とか
ね
そっち系和白系の建物ですよね、うんうんうん、木造で
そっち基本はもうやっぱ木造、
うん、
まあたとえ近代的なっつったってあの色合いといいあれはまずないよね、
うん、レンガ使わないですよね。
レンガ使わないし、だってレンガってそもそも日本の文化じゃないし、
うん、
何なんでしょうね。その頃からさ、なんか日本を侵略してきた人たちっていうのが象徴として残したのかな。なんか江戸時代あたりからさ、
うん、
ちょいちょい来てるじゃない、
うん、
なんか何人か知らんけど、
うん、
でそういうやつらが、まあ当時その日本に住み着いたのか居着いたのか知らんけど、うん、その中で象徴として残してきてるものを、うん、また逆に日本のそのクソ政府が、
うん、
嘘のシナリオを作って、うん、なんか皆さんにはお知らせしてるというか、うん、当たり前のようにしてるっていうか、う
ん、僕ら歴史を習ったらそれが本当の歴史だって思っちゃいますもん
ね。そうですよね、
うん、まあ一言で言えるのは、うん、もう全部嘘って言っていいよね、
うん、
あの8割とか何割がとかってじゃなくて、うん、もうオール嘘って考えた方が早い
間違いない。
本当に合ってるものが、まあ、仮に 5% あったとしても、うん、1回嘘だと疑った方がいい、
うん、
まあ、よくそのオールアウトとか我々言うけど、
うん、
1割の人はいい人なんだとかそういう甘い考え捨てた方がいいですよね、
うんうんうん、
もう 100% オール全員アウトから始まった方が話早いんで、
うんう
ん、いやなんかすごいね。なんかもうに日本ってなんかつくづく最近やばいなと思っちゃうよね、
うん
うん、じゃあちょっと日本イスラム共和国内で今起こっていることあの日本イスラム共和国内で今起こっているつい最近7月の10日にやべえ法案通りましたね、
うん、
これちょっと何が法案通ったかっていうと、うん、個人情報保護法改正または改正個人情報保護法が成立っていうことです、
う
で、まあ、簡単に言うとそのなんていうのかな、完全にその個人情報が、まあ、例えばだけどなんていうのかな、基本的に日本の民主主義において最も守られるべき個人の内面ないし情報を国家の力によって合法的に略奪された日なんですよね、
うん、
ことが決定したと、
うん、
もう一回言っちゃいますね。基本的に民主主義で最も守られなきゃいけない個人のその内面情報を国家権力によって合法的に略奪された収奪された内容なんですよ、
うん、
でもっと簡単に言う、もっと分かりやすく言うと、そのなんだろう、個人的にその個人の自由である、その例えばだけど知られたくない情報とかあるじゃないですか、うん、まあ、これは本当に新聞内紙の記事とかにも出てるぐらいだけど、うん、そのまあなんていうの、病歴、その人の病歴とかさ、病歴って知られたくないじゃない、
うん、
てか言いたくないじゃない、
うん、
でいわゆるそういった拒否権っていうかさ、
うん、
その保護、今まではその拒否権も保護されていたわけだ、
うん、
でそういうのを政府が自由に扱えるようになっちゃうのって、
うん、
その自由意志が完全に日本政府によって自由に扱えるようになった、
開き直られたってことっすよね、
うん、
合法的になってしまったっていう、だから何か言われても、
うん、
合法だからって言われちゃったら、
うん、
国民は何も言えないわけですよ。
そう、うん、でこれを僕は名付けて、
うん、
奴隷確定した法案、
うんうんうん、
これ以外 なくない？
ないっすね
だから今までで言うと、なんていうのかな、まあ、今回 その2026年の7月10日に、まあ、閣議決定した内容ではあるけど、うん、でも日本政府ってさ絶対やってるじゃんその前から、
うんうんうん、
それが分かりやすい例として、うん、我々がそのなんていうのかな、まあ、言論の自由としてネット上とか SNS で、
うん、
まあ、これはこうなんじゃないかっていうと、
うん、
普通に アカウントバンされたりとか、うん、シャドーバンあったりとか、うん、ロックされたりとか、うん、普通え、こんなことでみたいな話になってるじゃない、
うん、
でしかもさ我々も1回2回じゃないじゃないですか、
うんうん、
今でも進行形なわけじゃないですか、うん、でそれを今度は堂々とやってくるわけでしょ、
うんうんうん、
法的に、
うん、
なんか前からさ法的手段を使ってどうのこうのとかなんかグタグタ言ってたやついたけどさ、
うん、
それを政府が今度なんていうのかな、その人の個人情報を開示できるようになっちゃってるってわけでしょ、
うん、
ないし、それをもっと怖いのがさ、それをどこに流すのって話で、
うんうん、
っていうかさ、もうさ中国企業とか行っちゃってんじゃないの、もうだって今までさそういうのばっかだったじゃん、
うん、
例えばそのヤフーとか、あと楽天もあったっけ、
うん、
なんか個人
KDDI、
まあ、なんか先あったね、
はい、
でそのなんていうのか、個人情報が何百万件分情報漏洩しまして、
うん、
いいよねあいつら謝ってすんじゃんでしょ、
うん、
なんか頭下げてる写真だけ撮って、
うん、
あれで済んじゃうんだみたいな、
うん、
でそれをもっと合法的に国家政府が、うん、日本政府がやろうとして始めたと、
うん、
これさ早い話がさ、これからちょっと僕妄想妄想なんで高市政権が今後、うん、例えばまた、まあ、コロナパンデミックに変わる、
うん、
エボラパンデミックみたいなのが起こりました、うん、とか言って、じゃあもうワクチンはこれはもう強制ですと、
うん、
でワクチンを強制で打たせるのにうちらだったらふざけんじゃねえと、
うん、
そういったのが全部あぶり出されるってことでしょ、
うん、そうですよね、
うん、今度
個人で分かられちゃうんですね、
で
個人の思想というか考え、
う
ん、
そう、あとそういう病歴っていう、まあさ、うん、表向きには病歴とか、うん、そういうことを AI にどうのこうのとか言ってるけど、うん、早い話が政府に反対する意見を言うやつを、うん、絞り出したいんじゃないの、うんうんうん、
そういうのも分かられちゃう っていうところにも着目しないとですよね。
そうなんだよね。
名目っていうのはいくらでも言えますからね、うん、人を納得させるための口実として、う
ん、で今僕がさ、うん、表面上で言ったその病歴っていう言葉も、うん、これは普通にネットの記事に出てる内容レベルで病歴とか、うん、あとは何 AI 人工知能のモデル開発データ活用を進めるために個人データを収集する際の規制緩和に、うんうんのために、まあ、今回そういった法案を盛り込んだとかって言ってるけど、うん、けど、うん、知りたいのはそこじゃないでしょって。だからその人の病歴してどうすんねんって話さ、うん、ああこれだから来たなと僕は個人的にはすごく思っていて、うん、これどうなんでしょうね。これね、結局さ、うん、ちょっと話それるけど、マイナンバーカードってどうだった、あれどうなったの、あれ結局
なんかいい話は聞かないっすよ、
聞かないし、うん、結局トラブル続きだし、うん、でなんか最終的には銀行とか全部紐付け、マイナンバーカードに紐付けしようみたいな話をしてるでしょ、うんうん、で今度はその個人情報云々とかの中にも当然そのマイナンバーカードも多分含まれてくるでしょ、うん、今度恐ろしいですね。お、河野太郎喜びそうだねすごいね。それで紐付けをして、なおかつその人の言動ないし思考性とかっていうものも全部吸収して一括管理できるっていうことでしょ、うん、それって思いっきりさ、なんちゃら共産党と同じじゃんね、うん、なんかここもなんか最近やばいんでしょ、あの赤い国なんかさ、赤いちょうどその7月10日よりも前だけど、赤い国の 法律で、うん、要するに中国共産党のいわゆる批判的な意見を述べた場合、うん、処されると。でしかもよ、うん、中国本土で例えばウェイボーとかさ、うん、WeChat で言ってるやつらを縛ってるだけならまだしも、うん、海外でも対象になるとかっていう話、危険じゃない、
下手にデジタル上で言えないですね。
そうっていうのも、うん、結局さ、なんか目指してるのがさ超監視社会同じじゃん、うんうんうん、
中国の方が先行ってますから
ね。そう、先行ってるからね、うん、だって言っちゃうけどさ、共産党員ってさ共産党の悪口をさ言えないからね。しかも言葉にこうやって発することすらできないんだよ、うん、なんでかって
聞かれてる
から、うんうんうん、抜かれてるんだよ、うんうんうん、俺例えばだけど、僕が誘導尋問してさ悪口を言わせようとしても、うん、いやさら絶対言わないから、うん、って言えないんだって言い訳してた、うん、本物が、うん、ここだけの話だけど、うん、だもんで、そういう法案もちょっとそのなんだろう、今回の個人情報改正法案の前にもその中国でもそういう法案が出てきてたから、うん、なんかそれでもやべえな、来てんなと思った後に、うん、くったらね芸能人のさ、触ったからどうのこうのとか、なんかどうのこうのみたいなのやってるのあるじゃん、うん
うん、どうでもいい
それこそ赤い方じゃなくて日本共産党の党員 の娘とかさ、うんうん、娘とかの俳優女優、うんうん、はっきりどうでもいいわ。で背景でこの法案が可決されたから、う
んうん、あれもメソラシだったんですかね。
メソラシじゃない、うんうん、ワールドカップはもう日本が敗退しちゃったから、うん、もう興味ないから、うん、だからそれに付随して出てきたのが芸能人話題、
うん、あれちょっと調べたら、うん、YouTube のおすすめに佐藤二郎の、うん、映画のなんか
告知
みたいなばっか出てきて、
だそこだったんじゃない本物は、
うん、そこで時間ばっか見ちゃうんですよ、あれなんか面白いから、うんうん、なんかだからそこで時間奪うためにやってんじゃないかなってやっぱ思いますよ。
炎上商法ってやつですねこれ、
うん、本当に、うん、事実なのかどうかも分かんないですもんね。
ねえ、だってさ、うん、冷静に考えてさ、うん、その橋本なんちゃらさんっていう女の子は、うん、要するにそういう極度の接近接触が NG だっていう話で、うん、なんか過去にトラウマがあったから、うん、要するに男性に触れられるのが嫌だと、うんうん、って話で、まあ、その時点で女優やってんじゃねえって話なんだけどだけど、まあ、そこでまあ、たまたまアドリブでその佐藤二朗さんがなんかちょっと顎だか顔にちょっと触れちゃったと、うんうん、 それであんだけ問題になってんのよ、
うん、
日本って平和だよね、
うん、
顔に触れた触れないでさ、うん、そんだけ大騒ぎできんだよ、
うんうん、
お前の自由なんかねえのにさっていうさ、
うんうんうん、
ほんとめでてないなと思っちゃった、
うん、本当ですね
本当に。そのなんだろう背景にやってた事件中がさニュースはそれだったから、うん、うわーすごいね日本と思ってさ。
だから僕今ちょっとパッて思いついたことですけど、
うん、
その個人情報の収集イコール漏洩って考えた方がいいと思うんですよね。
もうイコール漏洩でしょ、
うんうん、
もう要するに売ってんのあれ
売ってるはずよ、
うん、
売ってる
金になるんですかね。
金になるんですよ。
犯罪の金になるのかな。
だって個人情報って売れるからね、
うん、
それ国家単位で売れるんだからそれはさぞかし儲かる会社があるんだろうね、うん、どこだ会社赤い国の会社、
うん、
きっと。
それと、
うん、
その日本人国民の自由が、
うん、
その分略奪されるってことじゃないです か、
うん、
から僕ら今まで戦う力をどんどんなくされてきてるじゃないですか、
うん、
あの刀狩りからだと思うんですけど、
うん、
銃も持てないし、
うん、
刀も持てないしなんか刃物とか持って歩いてたら捕まっちゃうし、
うんうん、
あるし、
うん、
今度は情報もかっていうところだと思うんですよ
ね
情報で自分を守るっていう力が略奪されちゃったんですよ、
うん、だからもう、うん、なんていうのかな、だからそういう戦うって言ってもさ、
うん、
例えばアメリカみたいに銃の所持を認められてる国じゃないから、
うん、
まあでもアメリカってそもそも基本的に自分の身を自分で守るっていう意味合いで、
うん、
あれ銃の所持が、
うん、
あの許されてて、
うん、
でアメリカ人って、
うん、
政府が何かしてくれるって考えてないんだよね、
うん、
だから銃がなかったらどうするんだよと、
うん、
っていう考え方のもとなの、
うん、
で日本もちょっと考えてほしいのが、
うん、
でこれからそのなんだろう、これはあの高市早苗さんが言ってたことで、
うん、
僕じゃなくて、
うん、
あの日本人が減ったらどうしたらいいか、増やせばいいじゃないかって簡単な答えだよね、
うん、
それはどうやって増やすんですか。帰化人をもっと増やせばいいんだと、もう帰化制度をもっと簡単にして帰化どんどんさせて、もうい
い加減にしろ、
アフリカ人を何でも帰化させて日本国籍の日本人を増やせばいいじゃないかってマジで言ってるからね。
おかしいんすよ感覚が、
うん、
それ日本人じゃねえじゃんって。
だから相手日本人じゃないからね、
うんうんうん、
だって俺はね、
うん、
僕個人的な感想ね、
うん、
高市早苗イコール統一教会、
うん、
でしかも統一教会の信者じゃなくて、
うん、
そういうレベルじゃなくて、
うん、
統一教会本体の人間、
うんうん、
のレベルだと俺持ってるから、
うん、
だから高市さんの心の中って日本人が嫌いで嫌いで嫌いで大嫌いで仕方ないんだよ、
うん、
なのに総理大臣やってんだよね、
うん、
すごいよね支持者もね、
うん、
統一教会だと分かっていて投票してんじゃん、あれ、
うん、
素敵だね。
分かってないんじゃないですか。
え、分かってないの。
俺
分かって投票してんだと思ってた。
むしろ統一教会云々自体分かってないんじゃないですかね。
そもそも
そもそも高市早苗さんが統一教会なわけないじゃないかと、
うん、というか統一教会云々の話を問題視してないレベルなんじゃないかなって。
ああ、ただの奈良県のお好み焼き屋の大橋さんぐらいな感じに見てるのかな、
う
ん、
その日本の問題どういう問題があって、うんあるっていう、
うんうんうん、
この枠組みを考えてない人ばっかなんじゃないかな、う
ん、まあそうだろうね。
選挙で投票してれば自分の、
うん、
なんだろう義務はこなしてるっていう、
うん
うん、なるほどね。
そういう人ばっかなんじゃないかな、
うん、だからさ投票してさその人を支持してるぐらいだったらさ、うん、もう少しさ調べろよな
そう思わない。
そうなんですよ。
例えばさ、
うん、
俺サッカーすごい大好きで趣味なんですよっつって、
うん、
じゃあブラジル代表のあの人で知ってるって吉野がとか言ってるのかなと思うんでしょ、
うんうんうん、
おかしいよね、
うん、
投票に行くなら調べろ。そんな話で、
うん、
ではまた。